人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、4月の16日配信スタートっていうのがこの回なんですけども、
はい、
ちょっとここのところ何の日みたいなのをやってますけど、
はい、
この4月16日ってエスプレッソの日、エスプレッソコーヒーの日らしいんですよ。
なんでだろう。
これなぜかっていうと、1906年にミラノ万博で、初めてこのエスプレッソなるものが提供されたことが記念でっていうことらしいんですね。
そうなんですね。
118年前から
ですね。うん、1906年ですか。そうですね。
すごいですね。うん、あの、池田さんは、まあ、お茶をね、茶道されてるっていうことですけども、
はい、
あの、コーヒー、お茶、紅茶とか、そういう飲み物だと何派ですか？
私、コーヒーなんです、実は。
あ、
抹茶もやるんですけど、でも、うん、コーヒー屋さん行って、苦いコーヒー飲むのが好きですね。酸味のあるものより、苦味のある方が好き。
あ、私もです。もう本当に苦いのが好きで、飲みすぎちゃってます。
目が覚めます、
ね。もう、あの、なんか、切り替えられますよね。
そうですね。なんか気分転換になるので、
うん、
時々そうですね。コーヒー屋さん行くんでも、コーヒーと、なんていうでしょう、うん、そういった喫茶店の雰囲気を一体感で味わうところもあったりするので、うん、そういった場所を見つけては、時々その、執筆やったりとか、自分のその経営の総チェックやったりとか、もう何もしないでぼーっとしてたりとか、っていうことはありますね。
そういう時間も必要ですよね。
そうですね。
まあ、では、あの、今はコーヒーはお出しできませんが、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のお話は何になりますか？
はい、もうずっと万が一に備えるっていうところをやってるんですけれども、
はい、
まあ、この3回、例えば自分が生きてる時にとか、うん、あとそれから会社に何かあった時とか、うん、自分が死んだ時にっていうところをずっと話をしていきました。うん、
はい、
で、今日は自分が生きてる時なんですけれども、うん、ちょっと経路を変えましょうか。
お
う、この仕事何歳まで続けますっていうことなんです。
ああ、そうですね。あの、自分でやってると、定年っていうのがね、うん、
そうなんですよ。
ないですもんね。
おっしゃる通りなんです。あの、事業主の魅力の一つと僕はそこにあるのかなと思うんですけれども、はい、この前ちょっとある経営者の方に言われたのが、自分の判断能力が鈍ったりとか、いわゆる老害みたいな感じになったら、それは引き下がる時じゃないのって言われて、ああ、そっかって僕は結構その言葉突き刺さったんですよね。
はい。
で、技術とかそういったものって早々は僕は衰えないと思ってるんですよ。
うん、
ただ、怖いのは判断能力が鈍るっていう時、はい、あとそれから、うん、自分のその考え方に柔軟性がなくなった時、
うん、
ってなると、あ、それは多分交代の時期なのかなっていうふうに思っちゃうんですね。例えば、経理とかもそうですよね。いろんな、まあ、去年の10月からインボイス始まったけれども、はい、で、今年の1月から電子帳簿保存法始まったけれども、それに合わせて新しくなんかシステム入れてみようか、じゃあそのためのアクションでなんか触ってみようかとかっていうことができてますかってことです。で、そう、経理の面で言えばそういうことなんですけれども、常にやっぱり新しいもの触れて、で、あ、そっか、こういうことだなって、私も今、あの、クラウド会計ソフトで自分の会社の経理っていうのをやってるんですけど、やっぱり便利なんですよね。
うん、
で、その便利さっていうのを味わって新たに知識を得続けるとか、
うん、
新しい経験をやり続ける、
うん。
で、仕事以外のことを何かやるっていうのが多分新しい刺激に僕はなるかなと思ってるんで、だから去年の10月からお茶始めたっていうのは新しい刺激っていうところになってくるんですけれども、うん、
はい、
そういったことができなくなった時が僕はある意味社長としてそろそろ考えなきゃいけないのかなっていう時期には僕なってきてるのかなって思うんです。
うん、
経験値があっても、あとそれから知識技術があっても、それが、なんて言うでしょう。うまい言葉が見つからないですよ。マイナスに作用する。人に迷惑かけるような形で作用するんだったら、はっきり言って害悪でしかないと僕は思ってるので、これは今、48歳の僕が話してますけど、一回りして60歳の自分が、これ聞いて、なんかやっぱり、ああ、柔軟性欠けたなと思ったら、多分僕は仕事辞める時だなと思うので、でもまあ僕ももうこの仕事は一生続けていこうと思うので、自分の中の心がけとしては柔軟性を持ち続けようっていうのは、目標。まあ僕も頭固いところあるから、それはちょっとなくしていかないといけないなっていうのはすごく感じるところではあるんですけれども、そういった柔軟性を持ち続けるっていうことが、まあ従業員の活性化にもつながるし、ここはまあ経理の話なので、経理面でも、あ、そうか、こういうふうに合理的にできるんだなっていうところなんですね。
はい。
で、その柔軟性っていうところで言うと、例えば、最近の若いお客さん、それこそ20代のお客さんも弊社いるんですけれども、もう大体やっぱりクラウド会計ソフト使って、
はい、
領収書とか、池田さん写真でいいって言ったから、ああ、写真でいいっすよって言って、写真で、バーっと写真撮っといて、もう会計ソフトに取り込んじゃうと。
うん、
で、そうするともう、早い時にはもう、それこそ数分で遅くても、1日経ったら大体仕分けが出来上がってるっていう感じで、こっちはもうあとはチェックしていって、ああ、ちょっとこの仕分けおかしいからこれ直しておりますね、みたいな感じで直しておいて、それで、あ、じゃあ、一ヶ月経つと、もうこんな感じですね、って、こんな数字が出てきましたけど、どう思いますかって、そこからいろいろディスカッションすることができるっていうところになっていくので、それで、まあ、経理はもちろん、いろんなそういったシステムの進化はあれど、根本は僕は変わらないと思ってるので、ちゃんと経営管理っていう言葉に基づいて、ちゃんと管理っていうのはずっとやっていかなければいけないとは思うんですけれども、やり方とかは進化していくと思うんですよ。
はい。
で、その進化に合わせて、ちゃんとこっちも進化していかなければ、やっぱり取り残されるし、下手したら売り上げも下がってしまうということにもつながりかねないと僕は思うので、やはり新しいものは取り入れ続ける。で、この年齢になってくるとだんだん自分よりも年下の世代の方が圧倒的に多くなるので、若い方の意見はちゃんと聞いておくっていうところかなと思うので、経理に若い風を吹かせるっていうことって僕は必要なのかなと思っていて、どうしても経理って花形じゃなく地味なところなので、やりたがる人が少ないんですよね。で、やりたがる人は少ないけれども、ある意味経営の中枢にいるっていう風なイメージを持つ方も非常に多いと思うので、地味だけれども会社全体のことがわかるっていう意味では、これからの若い方にちょっと経理っていうのは触れてもらいたいなと思うし、僕自身もそういった活動をちょっと今年徐々に実は始めてってるところはあるので、経理、じゃあちょっと若い人が見たときに、じゃあ領収書1枚取ってみてもどうなのかとか、あとそれから請求書1枚の書き方にしてもどうなのかとか、中にはすごい会社さんとかだと、まあ、業務委託をたくさんしているイベント会社さん、で、イベントに出演する人がいるんですけれども、学生さんなんですけれども、そのイベントに出演する人が、学生さんに請求書を書かせるっていうんですね。おー、すげえなと思って、フォーマットはあるでしょっていうの、確かにあるね。で、スマホのフォーマットあるから、そこにちゃんと書かせる、自分で印鑑を電子印鑑作って押させるとか、そういった、金額面ですね。例えばどういう仕事をしたのか。例えば、3月の8日にどこどこのイベント出て、それが1万5000円でした。で、消費税がこういうふうにかかってます。っていうふうに書いたりとか、インボイス登録してない人はイベントに1万5000円、3月8日出演しましたみたいなこと書いて出させることで、ちゃんと自分の仕事の自覚にもつながるし、それだけじゃなくて、ちゃんとそういった請求書の書き方っていうのはいろんなところで応用できるよねって、あ、そういうことやってるのすごいなと思って、僕はそういうやり方池さん続けていいですか？そう、続けてくださいぜひっていう風な感じでやってってる感じなんですね。で、何が言いたいかというと、やり方とかって進化してってるから、それに合わせて 経営者も対応していかなければいけないし、それが対応できないし、それがめんどくさい感じるんだったら、僕は、ある意味、経理とかそういったところはもう、自分は触れない方がいいのかなっていうふうに僕は思ってます。きつい言い方ですけど。進化はしてるから進化に合わせてこっちも動かないといけないんじゃないのかなっていうのはすごく思うんですね。それがちゃんとできてるっていうのが時代が変わったとしても万が一にちゃんと備えてることに僕は繋がってくるんじゃないのかなっていうのは最近すごく感じることなので、今日はちょっとテーマということよりもちょっと精神的なところの話に入っちゃってますけど、ある意味、なんて言うんでしょう。考え方が柔軟じゃなくなった時が、経営者としてちょっともう一線を退くタイミングなのかなと思ってるので、これは僕、ある意味、自分自身への宣言でもあるんですけども、柔軟性は持ち続けて、まあ、うちの、その経理を教わった時の師匠が今75なんですけれども、今も一線でやり続けているので、そこは僕はその師匠を目標にして、まあずっとこのね、その師匠の今の年齢までは柔軟性を持ち続けてやりたいなっていうふうに思ってます。
本当に、インボイス制度が始まったこともそうですけども、いろんな制度が変わるのが今すごく早いですよね。
早いですね。スピードがものすごくありますね。
だからついていかないばですよね。
そうなんですよね。スピードついていかなきゃいけないし、ある意味専門家に聞けばいろいろ教わることはできるんですけれども、やるのは皆さんなんですよね、最後。だから、初めの一歩って僕もそんな得意ではないんですけれども、初めの一歩はっきり言って苦手な部類ですけれども、でも、なんかちょっとこれやってみようかなっていうので、資料取り寄せるんでもいいですし、とりあえずサイト見て、無料でお試しっていうのでもいいですし、そういったことにまず触れてみるっていうのは、初めの一歩として必要なんじゃないかなと、アプリとか仕事上のアプリでも、例えばその請求書を作る、そのアプリとかも今ありますから、それ見て、あ、そっか、この人はこのせ、アプリ、アプリ見て作ってたみたいなのって、そのうち分かってきたりもするので、そういった新しいことに、そう、チャレンジするっていうと大げさかもしれないですけれども、新しいものがあったらちょっと触ってみるっていうのは、経営者としてはこれから必要だし、それが多分、万が一、何かあった時でも自分を助けてくれるものかなっていうふうに僕は思っています。
ねえ、自分が長くやりたいと思えば思うほど、やっぱりそれの心がけが大事ってことですね。
そうですね。柔軟性が大事だなっていうふうに思います。
私も生涯現役って心の中で思ってるので、しっかり今日
私
の
も
こ
そう思っ
とを
てます。
心に留めて頑張ります。
私も頑張ります。これは、話いろいろしましたけど、10年後の自分へ向けての宣言と思って今日これを話しました。なので、10年後僕がこれ話してるのを、10年後の僕が聞いてどう思ってるかっていうことで、なんかうるせえこと言ってるなと思ったら多分僕は引き時なのかなってちょっと思ってはいるので、そう思わないように、新しいことを取り入れ続けて、やり続けて、まあ、ちょっとでも進化っていうことだと大げさかもしれないけど、ちょっとずつ、まあ、伸びていくようにしていきたいなと思ってます。
10年後の池田さんにもインタビューしてみたいですね。
そうですね。10年後どういう感じなのかっていうのを楽しみにしながら、今日はちょっと話をさせてもらいました。
でもちゃんと今日のことは心にして日々生きたいと思います。
ちょっとやり方よりもあり方の話になっちゃいましたけれど
で
も。
も大事な話だと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。